この朝、私たちに与えられている神の言葉に聞きます。ローマ人への手紙、一章一節から七節。ローマ人への手紙、一章一節から七節になります。それでは、御言葉に聞きましょう。ローマ人への手紙、一章一節から七節。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、使徒として召されたパウロから。この福音は、神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、巫女に関するものです。巫女は、肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により、力ある神の子として、公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のために、すべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあって、あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての神に愛され、召された生徒たちへ。私たちの父なる神と、主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方にありますように。神に愛され、召された生徒という兄弟です。先週は皆さん思いがけない、本当に雪が降りました。新潟出身の私はこういつもこう千葉の雪に裏切られてきたというか、あ、雪が降った、これは積もるかなと思うといつもこう空振りを食らってですね、あ、もう終わってしまったと、そんな思いで少し寂しくなることが続いていて、今回も正午ぐらいでしょうか、正午前だったでしょうか、雪がちらつき始めた時、結局止むだろうなと高をくくったんですけども、まさかのあっという間に積もるという出来事で、ちょっと個人的には少しこう胸が躍りながら、けれどもこう雪が積もって、そして翌日の凍った地面をこう歩きながら、皆さんお一人お一人の歩みが守られるように、事故など怪我などないようにと祈りました。そして今日ここに皆さん集って、そして礼拝がご一緒に捧げられることを私は本当に嬉しく思っています。また主に守られたことを感謝しています。先ほども祈りましたけども、やっぱりコロナのことが少し心配になってくるかと思います。そういう中にありますけれども、私たちは主を見上げて、主に祈って、今日も礼拝を捧げていきます。どうぞ主なる神様からの守りと平安が皆様お一人お一人にあるようにと祈ります。先週から私たちはローマ人への手紙を読み始めました。私たちは同じ福音によって、同じ恵みに預かって、同じ神に召された生徒である。パウロという人はローマというところとは全く離れてるんだけれども、私たちは同じ福音、同じキリスト、同じ恵みによって同じ聖徒とされている。この私の言葉を聞いてほしいと、そのようなパウロの心に触れるような御言葉を聞きました。今日は同じ箇所から、それではこうパウロが繰り返し述べている召されるとはどういうことなのか。召されるという出来事の中で一体どんなことが起こっているのかということをご一緒に御言葉から聞いていきたいと思っています。パウロはこの手紙の挨拶、その冒頭から召されるという言葉を繰り返し述べています。それは決してこの召されるという言葉が小さな一つの言葉で済むのではなくて、この召されているということには大きな喜びが込められているからです。神の福音のために選び出され、使徒として召されたパウロから、 あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。神に愛され召された生徒たちへ。召された。召された。私もあなたも召された。パウロはローマの教会に召されたことの喜びを持ってこう挨拶を書き送っています。召されるという言葉はもともとはこう呼ぶとか招くという日常用語です。ねえねえ、これ召してるわけです。ねえねえ、呼びかけてる。これが召しです。しかし聖書において神が召すとか神が呼ぶという時にはこれは特別な言葉になるんです。ただ声をかけられ呼ばれ招かれるというようなものではなくて、これは神があなたを捉えられた、神があなたを握られた、とても非日常の特別な出来事を表す言葉になります。神が召すという時、神に召されたならその人は自分自身が神から離れて生きていること、神に背く罪人であるということを自覚して、あ、それが罪なのだということを悔い改め、救い主であるイエス・キリストを信じる信仰が与えられ、キリストと共に私は生きたいと願うものにされる。神が人を召すなら、捕らえたなら、捕まえられたなら、その人は主イエスを信じるものとされるんだ。神様があなたのことを呼んでおられますよっていう時には、その呼びかけを受け取る、もしくは拒むということはありますけれども、神があなたを召されたというのはこれ決定的な出来事である。召された人は神を信じ、神の子であるイエス・キリストを信じる。なぜか、神がその人を捕らえてくださったからです。神が罪に気づかせ、キリストを信じる信仰を与えてくださったからです。使徒パウロはこう言います。神の福音のために選び出され、使徒として召されたパウロから。パウロは神が自分を召された、神が自分を掴まれた、しかしそう語る前に、神は自分を選んでくださったとも言っています。パウロという人はいくつも手紙書いてますけれども、このローマ人への手紙とは別の手紙で、選ぶということについてこんなことを言ってます。母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召してくださった神。私の神は、私が母の胎にいる時から選んでくださった神だ。さらにもっと聖書は、まあパウロは別の手紙では、世界のもといが据えられる前からこの方にあって、キリストにあって私たちを選び、とこうも言ってる。さらに遡る。母の胎にいる時から選ばれる。いやいや、世界が作られる前から神は私のことを選んでくださってるし、あなた方のことを選んでくださってるんだと、パウロは教会に言い送るんです。大変大きなスケールの中で、神の選びというものがあり、神の召しというものがある。さらにこの選びと召しというのは、私たち人の目には大変不思議なものに見えてくるものです。使徒パウロは神に選ばれ、神の使徒に召された。これは実は本当に不思議なことなんです。なぜなら、使徒パウロという人の過去、この人は反キリスト、反キリスト教会だった。彼は福音の伝道者になる前は、福音をぶち壊そうとする迫害者だった。人 人の目にはパウロという人は神に選ばれない、神に召されることはないだろうこの人はっていう、そういう人だったけれども、キリストはパウロを選んだ、召したんです。福音を打ち壊そうとするパウロを、福音を喜び福音を述べ伝える使徒にキリストは召したんです。神の選びと召しって本当に不思議であると思います。人の目にははっきり言うと、こうなんでこの人っていう人を神様はそれでも選び、また召される、ふさわしくないでしょこの人って思われる人を神は選ばれ、また召される方なんだ。大変不思議なことです。これ私自身のことを振り返ってみてもそうであるなと思いました。私は10歳ぐらいの時に牧師の子供で生まれ育って、で10歳ぐらいの時に父親に洗礼受けないかって言われて、あ、いいよって言って受けたんですね。ただ洗礼受けたらなぜかわからないけどすぐに教会に行かなくなった。そしていわゆるこう神に背を背けながら生きるようになった。牧師である父をけなすようになった。教会への愛というのはなかった。私もまた、救われたという意味では選び召されてたんだけれども、とてもとてもこう神のものとして生きるにはふさわしいとは言えない生き方を10代20代前半とてもそれをしていた。しかし不思議なんです。そういう私が牧師に召された。救いの召しとは違いますけれども、神の召しというのはそういう不思議なものであるということは同じです。神に背きながら生きていた私が大変不思議なのだけれども、牧師に召される。キリストが私のことを捕らえ握ってくださったんでしょう。私がどれほどに教会なんて行っても何にもなりゃしねえよと言ってる、牧師になんて絶対なるかと言ってきた、そんな私を神様は、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語られる神との決定的な出会いによって悔い改め、そして牧師の召しを受け、これ答えざるを得なかった。不思議なことです。辞めようとする機会はいくらでもあったと思うんだけれども、牧師になるという召しは変わらなかった。とても不思議なことだと思っています。神様の召しっていうのは本当に不思議です。神様が選び召されるっていうのは、私たちは自らを顧みていかがでしょうか。主なる神様を、イエス様を信じる前の私たちの生き方は、神の前に誇れるような生き方であっただろうか。神に選ばれるに私はふさわしい生き方してきました、神に召されるにふさわしい生き方をしてきましたと、私たちは言い得ることができるでしょうか。決してそうではなかったんじゃないでしょうか。神から離れ、神に背き、神を否み、神の言葉の反対を行くような生き方を私たちもまたしてきた一人一人ではないでしょうか。しかし神の選びと召しというのは不思議なんです。パウロは私たちの主イエス・キリスト、この方によって私たちは恵みを受けた。あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりましたとこういうのです。私たちの選び、そして召し、キリストのものとされる。それは神が私たちを恵んでくださったんだ。 私たちがキリストのもの、生徒とされる、それは神の恵みによるんだ。神があなたを恵んだんだ。恵みという言葉は、ふさわしい、ふさわしくないにかかわらず、一方的に与えてくださる神様からの好意。良い心ですよね。好意、好意です。私たちの召しとか選びというのは、私の中に何か召されるにふさわしい、選ばれるにふさわしい、私の中に、そういう世界じゃない。福音に生かされる、キリストに生かされる世界というのは、神様、私の中は空っぽです、こんな空っぽですよ私は、とけれども、そんな空っぽの私に神様が豊かな豊かな恵みを注いでくださった、選びの恵み、召しの恵みを注いでくださった、私の中にどっぷり神様の恵みが満たされてるんだ、これを信じて生きる。イエスは主、救い主。私たちはこうキリストへの信仰を告白する洗礼式でこのように告白します。イエスは主、私の救い主です。言葉にすればほんの数字、いくつも本当にわずかな言葉の数、そして告白するのはほんの数秒。私たちの人の目には信仰告白、これは小さな出来事のように見えてしまうかもしれません。しかし、イエスは主、救い主という告白を一つ取り上げても、主なる神様が恵みによって私を選んでくださり、恵みによって私を召してくださったからこそ、私はこう告白できるんだ。大変大きなスケールを見るのです。恵みのスケール。恵みのスケールの大きさです。私たちは今日も聖餐をいただく中で、その前に使徒信条を告白します。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずと、こう告白が始まっていく。このように告白できるのは、ただ口の技ではなく神の恵みの技です。神の恵みによって選ばれ、神の恵みによって召されているから、私たちはこう信じることができた、そして信じ告白することができた。また今ここに集っておられるということも、私はこれ決して小さな事柄、偶然の事柄ではないと思います。特にここにはまだ、自分はまだキリスト者ではない。キリストへの信仰を告白し、洗礼を受けてはいない。自分はまだ召されていないと、そのようにこの説教を聞いておられる方もいるかもしれない。しかし、今ここで、共に主を賛美して、主に祈り、主の御言葉に聞いて、主に捧げ、主の祝福に預かっているということは、とても大きな神の御手の中での出来事です。この日本で教会に来る、礼拝に集うというのは、決して文化的な習慣ではありません。私たちがここに集うというのは、一種そこに信仰が働いている。ある牧師が言ってましたけども、もう教会なんか行くか、あの人なんて来た嫌いだ、もう教会なんか行くかって言って、次の週に教会行かなくなるなんてことは普通なんだと。誰も教会に来ないことを責められるようなことはないんだと。教会っていうのは別に誰か彼かを縛ってるようなとこじゃない。けれども、いろんなことは教会でありながらも、それでも私たちは教会に集ってるというのは、それは信仰の恵みの技だと、そのように語った牧師がいました。大変不思議なことです。教会でも傷つくことがあるけれども、また教会に私たちは集う。それは 神の恵みが私たちに注がれてる。今ここに集っておられる方の中にまだ洗礼を受けておられない方もおられます。でも私はここに集ってるっていうことはそれは大きなことだと思います。神の恵みの選びと召しが私たちの皆さんの心の中に芽吹き始めてるんじゃないかな。だからこそ教会に行ってみよう、礼拝に集ってみよう、説教を聞こう、そういう心が働いてる。それは神様の恵みが注がれてるんじゃないでしょうか。自分の中に神に背く罪があるということを気づき、この罪をイエス様が許してくれるということを信じる心が与えられてるなら、一人一人一人神様の恵みによって選び召されています。大きな神様の御手の中で生かされている。この方によってあなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。パウロは恵みによって召されたならあなたはイエス・キリストのものとなったのだと、そんなふうに言っています。おそらく祈祷会に来られている方はイエス・キリストのものというとこう、あ、ハイデルベルクを思い出すなと、そんなふうに思われる方もいるでしょうか。教会、歴史の教会が紡いだ言葉の中にハイデルベルク信仰問答というとても素晴らしい言葉が集められたものがあります。その最初の問い1に、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですかという問いがある。すると、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることですと、こう答える。生きるにも死ぬにもあなたの唯一の一つの慰めは何か、よりどころは何か、それは私が私自身のものではなくてキリストのものとなっているってことが本当に慰めです、よりどころですと、こういう。でこの答えというのはさらに続くのですけども、まあ、あんまりここでは事細かにお話ししませんけれども、キリストの恵みが次々と数え上げられていく。キリストによってあなたの罪は許され、キリストによって悪の力から解放され、キリストによって神の守りがあり、キリストによって全ての出来事が救いの益、信仰の益となる。キリストによって永遠の命が保証され、キリストによってキリストのために生きることが喜びとなり、ますますキリストのものらしく生きようとする。もうたくさんの恵みを数え上げて、あなたはキリストのものになるというのは、これキリストと共に生きる、そしてキリストの恵みの中にズボンと入れられてしまうような、そういう中で召された人は生きるんだ。召された人はキリストと共に、キリストの恵みの中にドボンと入れられて生きるんだ。月に1回JK プラスで学びをしてるんですけども、私とっても力を入れて頑張ってます。結構 JK プラスの子たちは厳しくてですね、分かりづらいとか言いますよね。優しく分かりますって言ってくれる子もいるんだけど、それで私いろいろ工夫してごまかすようにですね、文字のフォントをちょっと柔らかく分かりやすくしてみたり、絵を入れてみたりとか、こういろいろこう試行錯誤してるんですけども、今回もこう JK プラスの学びをする中で、準備する中で、レンブラントという人の 絵をいろいろとこうピックアップしました。レンブラント有名なので皆さんもご存知の方もおられるかもしれません。あの光と闇の魔術師なんていうふうに言われる人で、大変印象深い絵画を描き残しています。その絵の特徴は光と闇のコントラストですよね。光と闇のコントラスト、おそらく皆さんもし 今じゃないですけど、後でスマホなんか見つけてですね、スマホでレンブラントって打っていただくと絵はいくらでも出てきます。そしてその中で本当に明るい光と闇の絵が出てきます。で、闇に覆われてよく見えないぼんやりしているような人がいる一方で、もう光に照らされている人たちがいる。そしてその光の中心におられるのは誰かというと、それはやはりイエス・キリストなんです。今回私は新しく発見したのは、クリスマスの時の絵で、羊飼いの崇拝っていう、羊飼いたちがイエス様をこう拝みに来るところの絵を見ました。赤ん坊のイエス様はまるで電球の中心かのように、もう顔もよく見えない、もうただただ光ってるんです。そういう絵がある。他にも病人たちを癒すキリストという絵は、主イエスから太陽の光が発せられるようにして、そして病の人たちが光の中に照らされている。で、三本の十字架という絵では、天から主イエスの十字架をめがけて光がまっすぐにもう打ち下ろされていく、光が差し込められていく。ここにはレンブラントという人の信仰理解が私はあるのではないかと思うんです。貝羽桶で寝かされて光放っているキリスト、この方こそ神の子である。病の人々を光で覆ってしまう、この方こそ誠の癒し主である。十字架の天からの光差し込まれたこのイエス・キリストこそ罪からの救い主である。主イエス、この方に光がある。主イエス、この方に恵みがある。レンブラントの人のという人の、それは信仰の表れではないかと思うのです。恵みによって召された人はこのキリストのものとされる。この恵み深いキリストのものとされる。この光に満ち溢れたキリストのものとされる。キリストと共に生きる。そこに罪許され、救われ、神の子とされ、神に愛されるという恵みと光があります。パウロは、ですから、こう、躊躇なく告げています。ローマにいるすべての神に愛され、召された生徒たち。神に召されたあなた方は、迷いなく、神に愛されている。そして、キリストのものとされている。その恵み、その光の中であなた方は生かされている生徒だ。と言い切るのです。差出人は神に召されたパウロから、宛先は神に召されたローマ教会へ、そして最後の挨拶が、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。最後の挨拶は祝福を願う、祈りのような言葉です。祝福があなた方にあるように、恵みと平安があるように。しかし、ここまで今日御言葉を聞いてきた私たちはお分かりになると思います。召された人はすでに神の恵みと平安、光の中に生かされ、神に愛され、生かされている。もちろんパウロは、また私たちも手紙を書くときに、祝福がありますようにとか、恵みと平安がありますようにと、 さらにさらに神様の祝福があるようにという、そういう願いを持ってそのような言葉を書き記すことはあるかもしれません。確かにパウロもそういう、あなた方の上に神様からの恵みと平安がますますあるようにと祈ったかもしれない。けれどもパウロがこの最後に挨拶を送ったのは、すでに恵みの中、光の中に生かされ、すでに召された人々です。すでに光の中に生きる人々にこの挨拶を送っている。このパウロの最後の言葉は、あなたにはまだちょっと祝福が足らないから、もっと祝福あるように、あなたには恵みと平安が足らないから、もっと恵みと平安があるようにって、そういう言葉じゃない。これはあなた方に父なる神と主イエス・キリストからの恵みと平安があります。あなたはその恵みと平安の中で生かされていますという宣言のような言葉です。パウロは神に召されたローマの生徒たちがすでに神の恵みと平安の中に生かされているということを信じて、このように挨拶を書き送っている。あなたにあるその恵みと平安、あなた方が生かされますように。私たちは神の恵みによって選ばれ、召され、そして今ここにキリスト者とされ、キリストのものとされている。私たちはすでにキリストの恵みと光の中に生かされている。そのことに目を開かせていただきたいと思います。私たちがこのような恵みによって召されたのは、この神の恵みに応えて主イエスの皆のために、キリストのために生きる、そのために私たちは召されています。恵みによって召されたパウロは、主イエスの皆を述べ伝える使徒としての務めを受けています。恵みによって召された私たち白い聖書教会も、同じように主イエスの皆のために、キリストのために生きるという務めをそれぞれ受けています。それぞれの場所で、それぞれの形で、しかし皆同じキリストのために生きるという務めのために私たちは召されています。私たちは神に愛され召された生徒、父なる神と主イエス・キリストの恵みと平安を喜びながら、キリストのためにという召しに応えて、それぞれの場所、それぞれの形、しかし皆同じキリストのために歩んでいきたいと思います。新しい一週間、また今日は新年が明けて初めて教会に集われた方々もいらっしゃいます。この一年、神の恵みと平安の中、キリストのために共に歩んでまいりたいと思います。お祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、私たちを選び召し、キリストのものとしてくださったあなたの深い恵みを、大きな恵みを感謝いたします。キリストのものとされ、その恵み、光の中で生かされていること、私たちの喜び、望みとして生きるものとさせてください。どうぞこの喜びと望みに預かる方々をさらに召してください。共に主を喜び、共に主を望みとする神の家族を増し加えてください。ここで主を礼拝する私たち一人一人、皆その主にある喜びと望みを共にし、ますますキリストのために生きること、励んでいくことができますように。試練や困難の中でもいつも主イエスと共に歩む私たち教会は、光の中にあること、恵みの中にあることを思い起こすことができるようにも助けてください。私たちの主 イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。